問わず語りの神田伯山。
問わず語りの神田伯山。この番組は車買い取りのそこから大体さん他各社の提供でお送りします。
神田伯山の車買い取り講談。長年乗った大切な愛車、いざ売るときは切ないものです。そこからでは査定引き取り書類手続きどれも0円。さらに丁寧かつ高額買取で旅立つ愛車に花道を。車の買取販売ならそこから。
TBS ラジオ主催トンネルズザライブ2024武道館特別協賛西丹クリニック11月8日9日開催。チケットなど詳しくは TBS ラジオイベントページをチェック。
子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、先日ポレポレ東中野で話題のドキュメンタリー映画うんこと死体の復権を見てまいりました。まあ、これからうんこの話題もりもりなので、お食事中の方はラジコタイムフリーで時間をずらして聞いていただけると幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは。講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、いや本当にですね、お食事中の方も今すぐ切ってください。本当にこの前さ、うんこミュージアムのさ、おもちゃのうんこミュージアムの話をしただけでこんな話をしてとか低俗なとかいろいろなこと書いてあったの、今日それどこじゃないから。本当のおもちゃじゃないやつの話をするから、本当に聞くのやめて。お願いだから、後でラジコのタイムフリーで、自分のコンディションいい時にぜひ聞いてください。決して損はさせない。で、実はこれね、メールがさ、リスナーから来てて、その勧めで言ったんですよ。ラジオネーム横顔クラブさんから、神田伯山さん、先日、ポレポレ東中野で、関野義晴初監督作品、うんこと死体の復権という映画を見ました。伯山さんに刺さりそうな映画だと感じたので、おすすめします。私はもう一度見ようと思っています。ってことで、関野義晴監督75歳にして初監督って、まあ、いろんなことやられてる感じなんだよね。で、マネージャーの山口さんがその日お盆休みだから、堀口くん、アルバイトの堀口さんにもともと来てもらう予定だったから、あ、じゃあちょっとさ、せっかくだからさ、関野義晴監督のうんこと死体の復権行こうっつって、したらさ、前日さ、俺さ、堀口くん調べたらさ、完売だったりするんだよ。早めに撮っとかないと、これ間に合わないよっつって、悪いけど堀口くん撮っといてって言ったら堀口くんが、いや、そんなタイトル完売するわけないっつって、いやするんだってっていう、なんで信じれ、ほらほらほら前日完売って書いてある、本当だっていう、ほでもって、あ、じゃあ撮ってきましたみたいな感じ、ありがとうなんて感じでさ、で翌日こう行くわけですよ、ポレポレに。したら本当に満員で、俺嘘だと思ったんだよ。本当にきっちり老人がいっぱいね、なんか小学生の子が二人ぐらい来てて、あと全員老人だよ。シルバー割りで、私もシルバー割りで、シルバー割りでってさ、こんな映画入場料一般で払えよ、あるだろうかねとか思いながら。で、俺でもちろん一般でさ、払うわけだよ。で、その時パンフレットも買おうと思ってさ、あ、すいません、うんこのパンフレットくださいって言ったら、若い女性のスタッフ、はい、うんこのパンフレットは1000円ですみたいな。うんこのパンフレットで通じるっていう。初めてうんこのパンフレットって言ったと思って。おいでもって、いよいよこう始まるわけ。で、どんな感じで始まるのかなと思って、一応ドキュメンタリーってことは知ってるけどさ、どんな感じかなと思ったらさ、ファーストカットだよ。なんか林みたいな森みたいなところにさ、なんか老人がこうやってしゃがんで踏ん張ってんだよ。みたいな感じで。
で、よくよく見ると後で分かったのは、関野義晴監督自身、75歳の関野監督が、って言ってんの。で、何が始まるのかなと思ったら、次にその監督が言った言葉、うんこ出ませんっていう。こっからこっから始まんのっていう。したら別の林のとこでさ、出ました、うんこ出ましたっていう。うんこ出たっていう。すごいんだよ、叫び合って。もう開始早々うんこって何回出たか分かんないの。でもううわーっつってさ、したらさ、伊沢さんっていうさ、第3章に分かれてんだけど、1章の主人公なんだよ。で、その伊沢さんっていうさ、結構品のあるおっさんなんだよ、60超えてる。その伊沢さんがしたうんこがスクリーンいっぱいに出てくんの。そうです、僕のうんこっつって、した監督は出ないからチクシャーってやってんだよ。いや、もう感情が全然、感情が追いついてこないのよ。どうですこれ、立派でしょっていう、すごいの始まったなっていう。俺今まで見た映画の中で地獄の黙示録が一番すごいと思ってたけど、超えるんじゃねえかっていう。こうやってもって、その伊沢さんって人がまた魅力のある人でさ、あの面白い方なんだよ。1950年生まれだから今74歳か、結構なお年なんだよね。で、その人のさ、肩書きがすごいんだよ、ふんどしっていう。で、これ、あの、文字でやると、ふんころがしのふんですよ。米に異なるですよ。で、土って書いて、師匠の師ですよ。ふんどしっていうさ。俺、講談師だけどさ、ヨックモックの公式だとあれ、漫談家って言われちゃうから。多分このふんどしも、漫談家って言われちゃう。したら多分、ヨックモックの公式も大変失礼しました。正しくはふんどかですっていう。そっからふんどしに行って、DM 来て、申し訳ございませんっていう。あの後もヨックモック公式何の DM も送ってこないですから。さすがヨックモック。世界のお菓子っていう。まあ、それはいいんですけど。意味わかんない人は先週の聞いてください。ほで、伊沢さんが、とにかくふんどしだって言うんで、よくわかんないでしょ、ふんどしってさ。だこの人が、とにかく、もうとにかくのぐそをずっとしてんだよ。パンフレットに書いてあるのね。今朝、家を出る前にして、それが、14,099回目のうんこです。21世紀に入ってトイレでうんこをしたのがまだ13回。難しければ難しいほどそれを達成した喜びは大きいんです。もう野ぐそってのはスポーツなんです。僕はアスリートです。もう言ってる意味が、もう完全に言ってる意味がわかんないんだよ。74歳。そしてみんな、ラジオ切ろう。言ってる意味がわかんないし、お食事中の方は絶対に切ろう。お前食事中なのに勝手に聞いてて文句言うなよ、お前 X とかで。俺切れっつってんだから。でもとにかく、伊沢さんそんな感じもやばいんで言ってることが。で、ただこれだけだと俺がふざけて言ってるみたいでしょ？だから一応そのふんどしっていうのは、なんでふんどしそんなのぐそを毎回アホみたいにするようになったかっていうと、なんかね、結構真面目なこれ意見で、屎尿処理場建設反対運動がきっかけだったって言うんですよ。だからまあなんかその、屎尿処理場が建つにあたって、やっぱそんなのさ、作られたら汚いみたいな感じで、反対運動が住民からあったんじゃない？だから伊沢さんそれに対して、いや、こっちおかしいんじゃないかと。だって、俺たちが出すうんこを処理する施設が、なんか臭くて汚いって言うけど、いや、俺たち毎日してるもんで、なんかこれに反対するって何なんだと。で、その時、トイレにうんこをするってどういう意味かっていうのを結構深く考えたんだって。で、もともとこの方さ、教養がある方だから、菌類にね、いろいろ関心を持っていたんで、で、菌類の働きによって、野ぐそが土に帰るっていうことを想像できたと。で、当然それはそうだよね。で、そういうところから、冷静に考えたら我々のこの世界っていうのは、一体になってね、やっぱ土に帰ってそれを虫が食べてバクテリアで分解して、で、それがいい肥料になってみたいなことの循環だったりするから、冷静に考えたらトイレで、スーンってこう流されて分解されちゃうみたいな。で、なんかもう、うんこはもう見ないみたいなさ、我々の生活じゃないですか。言ったら汚いものみたいな感じで。でも冷静に考えたら、もっと昔から、それが大事にされて、江戸時代だったらさ、恋亀担いでさ、それを、お百姓さんの肥料にしたりとかしてたわけじゃん、農家の方の。で、そういうものがなんか失われているっていうのがおかしいんじゃないかってことで、俺は野ぐそをするっていう。まあ、非常に志が高い。で、とにかくこの人がさ、いいのが52歳で結婚してんだよ。したら10年経って62で離婚してんだよ。したら伊沢さんのそのドキュメンタリーでこう撮ってんだけどさ、で、伊沢さんが言うんだよ。なんか、妻とうんこならやっぱり、まあ、うんこを取りますねっていう。大炎上しないこれ。もうさ、妻とうんこを取るならうんこを取りますって言ってんだよ。
ポレポレ東長野で。よかったよ、これ。これちなみに関野義晴監督さ、いろんなさ、映画館にこれ持ってったらしいんだって。で、これぜひ上映してください。どんなのいう映画ですか？うんこと死体の復帰。うちじゃ無理ですねっていう、そういうような感じだったんだって。よかったよ、これ。妻とうんこでうんこ取るっつってんだよ。ノグソはスポーツだっつってんだよ。やばいもん。ね、なんかでも面白いよね。で、この人がさ、とにかくさ、もう、キウイの葉っぱとか持ってくんだよ。で、やっぱ、ノグソするときにトイレットペーパーとかやっぱ、ダメなの、自然に帰んないから、あんな邪道だっつって。で、キウイの葉っぱでさ、で、他のさ、ノグソ仲間にさ、ほら、見てください、これで拭くんですよって、吸着率とかもう全然、このキウイの葉っぱが、っつって、で、もう触った瞬間、おーみたいな。髪なんか目じゃねえから髪なんか目じゃねえのっつって、すごいこれはなんつって。でも、とにかくね、なんか、いいのよ。で、なんか、弟子もいんだよ。のんちゃんつってさ、30代半ばぐらいの女性なの。弟子ですつって、もう弟子なんだと思ってさ。で、そののんちゃんがさ、つって、やっぱ相変わらずさ、林でしゃがんで踏ん張ってんだよ。おお、何してんのかなと思って、そりゃまあ、さすがに女性だから映さないだろ、若い女性だからと思ったらさ、カメラが寄ってくわけ。したらさ、のんちゃん満面の笑顔の。出ましたつって。で、カメラバーってさ、のんちゃんの人糞が、スクリーンいっぱいに、で、のんちゃんが言ったセリフ、私感動してます。おかしいだろ、おい。その中、のんちゃんのそのね、そこに自然のさ、虫だなんだっていうのがこうやって、一生懸命のんちゃんの人糞をさ、わしょいわしょいしてるわけよ。だそれを見て、私のクソが役に立ってるっていう。まあ、ラジオはね、もう切り時だと思う。これで限界だと思う。でもほんと嘘言ってないから。自然に帰る。すっごいいい話だろ、これ。いや俺も感動しちゃって、その後にさ、そのさ、伊沢さんって人はさ、その、とにかくね、その、まあ、自分がその、のぐそをするところをプープランドって名付けてんだよ。まあ、いわゆる林とかそういうのをさ、自分で買ったんだよね、土地があるんだよ。で、プープってのはなんかスラングでうんちのことらしいんだけど、そこだったら、俺でも他の人でものぐそし放題っていう、夢のランドですよ。まあ、マイケル・ジャクソンのネバーランドに多分対抗したのか、マイケルの夢はネバーランドにあり、伊沢さんの夢はプープランドにありっていう。誰でもいついかなる時でもみんながノグソをしていい場所っていう。それを僕はプープランドと名付けた。みんないいよしてっていう。行かねえよそこっていう。で、そこプープランド。で、でも多分この人もやっぱ学者みたいなところあるから、自分がノグソをしたところに、なんかアイスクリームで食べた後の棒みたいなの刺して、で何年何月とか、伊沢とか書いて、一定期間置いて、そしたらバクテリアの分解率がどのぐらいかみたいな、肥沃な土地になってるかみたいな、こう念入りにチェックするみたいなやってんだよ。すごいだろ、それ。ほんで、もうプープランドがとにかくもう伊沢さんがのぐそしまくりだから、もう肥沃な土地になってんの。栄養が良くて、もう分解率がすごいわけよ。だからもう、伊沢さんが喜んじゃって、もうとにかくいろんな虫だとか肥沃だから、この循環がすごいことになってるから、もう、分解が早くて早くてっつって。で、どんだけ早いんですかみたいな感じで言って、そうだな、ちょっと他の土地で、のぐそしてくるから、その分解率と、比較してみようみたいな、監督と話してさ、知らない土地行ってのぐそして勝手に調べてんだけど、それ、軽犯罪法違反なんだよ。完全にのぐそって、刑法に違反してるから、てめえの土地ならいざ知らず、ってやってんだよ。で、またアイスクリームの棒みたいに立てて、で、監督と一緒に見て、ほら見てくださいって言ったら、分解率が低いわけ。だから、なんか他の土地行っても分解率低いから、ほらプープランドの方がいいでしょふんふんふんなんて。感情移入できないんだよ。何一つ映画見て、はぁーっていう。すごいテンションなの、でも。で、とにかくその、伊沢さんの、もうその、もう分解率がすごいみたいな感じでさ、で、よくわかんねえ女性アーティストが来んだよ。30代ぐらいのさ、で、なんかすっごいきちっとした、すごいなんか細かい絵描いてる人みたいな。で、なんか横の助手みたいな兄ちゃんがいるんで、仕事仲間みたいな。で、それと一緒にこう来て、伊沢さんがなんかのぐそをされたところはここですかみたいな。はい、ここですよ、つって。で、その1ヶ月後、どれだけ肥沃な土になってるかみたいな感じで、2人がこう調べるみたいな感じで来るんだけど、女性アーティストもさ、やっぱ普通の感覚じゃねえんだな。その土をさ、食べてもいいですかって。信じられないだろ？土って食べ物じゃないんだよ、お前。え？知らないなら言ってあげようっていう。土は食べ物じゃないですよって、みんな映画館で思って、したら横のシルバー料金のババアが、食べるの？っていう。そう思ってさ、その女性アーティストがさ、土をさ、ふんって食べんのよ。したら、感想すごいぞ、重藤。爽やかな味。爽やかな味だよ！
信じらんないだろ。で、その女子のさ、入れ墨入りまくってる男もさ、爽やか、爽やか。したら伊沢さんの顔見たらドアップで映されるんだけど、照れてんだよ。俺、爽やかって言われたの初めてだな。俺のうんこって、それは言われないだろ。食わねえから、普通。あと、分解されてる土だしっていう。もう、それでさ、もう喜んじゃって、関野監督も、いい絵が撮れたみたいな感じなんだよ。狂気なんだよ。もう、信じられない狂気なの。で、これで一章目が伊沢さんで、まあ、そのすごいふんどしが面白かったわけ。で、二部にまた違うオチが出てくんだよ。で、これがなんか、保全生態学者の高槻さんって方なんだけど、まあ、すごい立派な方でいい人だと思うんだよって、玉川上水の、なんかいろいろその生態学みたいなのを子供たちとかに教えてるとから姿が、まあ、美しいんだけど、超つまんないの。もうね、どんな睡眠障害のやつでも寝てしまうってぐらい、めちゃくちゃつまんないんだよ。退屈おじなんだよ。さっきまでのなんかノリが違うって、俺らはもういつ高槻さんの野草が見られるかっていう、高槻さんの野草が見たくてここに座ってんのに、っていう、ものすごい退屈な男なんだよ。俺の横のおばちゃんとかも寝てて、気づいたら三部目のおっさんになっちゃってんだよ。絵師のおっさんの話になってんだよ。だからなんかわかんないけど、ラジオでクドカンさんがふんどしだとして、クドカンさんが野草しがちっていうのだとすると、二部目のおっさんのその生態学者がつまんないから、まだ俺のラジオだな。砂鉄に迷惑かけちゃうみたいな。砂鉄で寝ちゃってるっていう。っていう。砂鉄が一生懸命一週間のうち一本考えてきたコラムラジオみたいなのやってんのに、あそこ飛ばして、どうでもいいゲスト？そこから始まっちゃう感じ。砂鉄のコラム聞きたかった。砂鉄がボソボソ言う感じの。そういうのを思いながら、それがもう完全に二部目のおじさんで、ディレクターの戸波さんも別に打ち合わせしたわけじゃないけど、別の人に誘われて行ったんだって、このね、うんこと死体の復権。同じくこの二部目のおじさんで寝てたっていう。全員寝るんだよ。で、堀口さんは俺に金払ってもらってるからさ、一生懸命起きてたらしいんだよ。でも、あの部分めちゃくちゃ退屈でした、つって。その、伊沢さんふんどしの面白要素、その後退屈おじ、で、三つ目が、絵師の人。ね、なんか、絵本とかにね、ちゃんとこう、昆虫とかそういう虫の、こう、描いて精密な画法で、みたいな感じで。で、その人らは結構面白い、みたいな感じで、で、終わってくんで、最後、関野監督が、もう75歳だわ。やっぱ、こう、なんていうのかな、やっぱりこう、裸一貫でね、森っていうか、林と対峙したい、みたいな感じになって、で、なんか、もう森の中入ってくわけ。西東京かなんかって言ってたな。でもってやっぱこういう原始的な生活、本当に何のフィジカルだけで生きていけるもんかみたいな感じでさ、で今回はナイフ持っていけばなんとかなるんだけど、獣をやっつけてね、それでもってそれ食い物にしたりとか、ナイフないときついけど、あえて今回ナイフなしでみたいな感じでして、なんかこう火をこうさ一生懸命燃やしたりとかさ、ね、なんかこうテントみたいに作ったりとかやってんだよね。持っていかずにそこら辺のなんか道具みっていうか木を使ってみたいにやるわけで、最後もうなんか獣も倒したんだろうね。どうやって倒したかわかんないけどさ、ほんでもってその肉を焼いて肉を食ってる映像みたいなのが終わるんですよ。こんなのもうネタバラシとか言う気ないからね、俺ね。どうせポレポレ東中野に行くやつにネタバラシなんかねえから。で最後刃物なんかいらないよねみたいな感じで終わってくわけで、かっこいいんだけど、堀口くんと俺の感想を言うと、服着てんじゃんっていう。それがめちゃくちゃ裸だったらいいんだけど、最後服着ちゃってるから、それ工業製品とか石油とかで絶対ベルトコンベヤーみたいなので作ってんだろと。いや監督と。でそこら辺のなんか脇の甘さみたいなのもちょっと愛おしくて可愛いわけ。でも120分その、まあ、いわゆるその退屈おじもいるんだけど、退屈おじも含めて、うんこと死体の復権面白かったね。俺なんか結構めんどくさいさ、自然派みたいな感じの思想の押し付けあんのかなと思ったけど、意外にそれもあんまなくて、な、俺もう、俺と堀口くんとにかく文明好きだから、文明こそ素晴らしいっていう。だ俺以前も言ったけど、飛行機とかでさ、ファーンって帰ってきた時、東京のさ、夜景とか、人工的な明かりとか大好きだから。でもその俺ですら、うんこと死体の復権では、 あ、なんか確かになんかこう、東京とかに住んでると、あ、ものすごい隔絶されて、まあ、死とかも遠ざけられているし、自分のそのなんで、排便ですらも、なんかこれもいらないものみたいな。ひょっとしたらそのもう、もううんこすら見ないで排便したりとかするじゃない。で、俺ふっと思い出したのがさ、そういえば俺さ、うんこ褒められたこと昔あったなと思って。小学校3年の頃に、3年か4年だったわ。今までしたことのないうんこができたのよ。ものすごい完璧なうんこができて、60センチぐらいの、ものすごいものを作ってしまったっていう。その、俺も、出してる最中に、あれ?いつもと違うかもしれない。あれ、これ調子いいかもしれないと思って、あれ、調子いいな、調子いいな、調子いいな、調子いいなって、それが、もう、講談と同じよ。最初、座布団座った瞬間に、落語家さんも講談師も今日調子いいってのわかるんだけど、わ、あれ今日調子いいかも。で、お客さんの反応見て、あ調子いいかも。あでもこれ下げまで最後のところまで行かない。行くのっていう、そういううんこが出たの。もうなんかこう、完全なる落語家さんで言うと、分子もっといをやり遂げたとか、俺らで言うとその、慶安太平記とか、あぜくら十四郎が完結したみたいな、何の乱れもなく、連続ものができましたみたいな。まあ、あの、うんこと連続ものを一緒にするのもどうかと思う。で、それが、でした。したときに、俺、じいさんばあさんと住んでて、ばあちゃんつって、ばあちゃんつもう人の悪口ばっかり言ってるばあさんだよ。何かっちゃんつって、勝彦だから、ばあちゃんすっごいうんこ出たつって。で、普通のババアだったら汚いこと言うんじゃないよ、かっちゃんとか言うでしょ。だばあさん、興味示して、そんな大したうんこじゃないんだろ。ちっちゃいくせに。ええ。口だけは大行だよ、なんつって。ばあちゃん違うんだよ本当に今まで見たこともないうんこが、そういうもんだよ。子供なんてなんだ。口だけは達者で。じゃあ見てあげるからって、ばば見た瞬間すごいね。ばば、椿飲み込んでんだよじいさんじいさん来なさいって。かっちゃんがすごいうんこしたなんだよ、つって。かっちゃんがすごいうんこしたから、じいさんとばあさん俺のうんこ眺めながら、すごいね立派だねつって。で、俺さ、その人差し指で鼻をすすいながら、へへーどんな問題っていう。で、母親が帰ってくるのはさ、その日がなんかね、遅く帰ってくるみたいな日だったんだよ。で、俺とさ、じいさんとばあさんでさ、母親帰ってくるまで流さなくていいかなっていう。その話をずっとしてたの。どうしても見せたいっていう。でもその前、ちょっと待って、トイレ使えなくなっちゃうけどいいって。いや、俺ら我慢すると。これどうしてもお前の母親に見せるべきだっていう。そのちっちゃい会議が行われたんだから。そういうの俺思い出して。はあ、そうだと思って。で、そこでスクリーンの中でおっさんたちがいいうんこが出たとか、そういうの言ってんで、監督がね、途中さ、これさ、なんかその成長記録みたいな感じあって、最初のうち監督のそのファーストカットでさ、うんこ出ないみたいな感じになったでしょ。途中うんこ出たんだけど、その後数十分後ね、なんか情けないうんこで、その関野監督が恥ずかしいっつって、こんなうんこ映せないよって、いや、うんこ映しちゃいけないんだよと思うんだけど。で、最後のカットで、もう本当に関野監督もうすっごいいいうんこ出たの。で、その時に、へへーんって感じだったんだよ。だから関野監督のうんこの便がすごい良くなってるっていう。このラジオ聞いてる人まだいんのかな。すごい映画なの。成長記録が少年ジャンプみたいな、修行を積んで強くなりましたみたいな、関野監督のもうジジイのうんこがガンガン伸びていくっていう。感動すんだよそれも。ぜひね、うんこと死体の復権。地方でもね、これからやると思いますし、まだポレポレでやってんのかな?ギリギリやってるかもしんない。だから皆さんぜひね、ちょっと行ってみてもいいんじゃないかななんてことを思ったりしましたんで、一回ちょっと CM 行きましょうか。CM でーす。
問わず語りの神田伯山。
ママイラクラーバー Z です。
最近変わったよね。
仕事も人付き合いもね。
あれ?ちょっと胃がキリキリ。
それ、ストレスのせいかも。
ストレスが胃に来たら太田漢方胃腸薬2、神経性胃炎に効く第2類医薬品です。
桃色の味方で、
人生は桃色だ。
山里亮太です。私が一人で喋り尽くすトークライブ、山里亮太の140全国公演開催中。10月26日土曜日は今回初めて140を開催する三重県四日市市でお話しさせていただきます。 詳しくは TBS ラジオイベント情報をご覧ください。
問わず語りの神田伯山。この番組は車買取の底から、大体さん、他各社の提供でお送りしました。
楽しい CM も終わりまして、もう重藤とリスナーに約束するのはもううんこの話しないから。俺は多分タイムライン上がみんなブチ切れてるのを想像つくよ。いい加減にしろ。だから俺思った、やっぱ最後がちゃんと締めるよ。いい話で終わろう。この前北海道のあの幕別ってとこで講談会がありまして、いい会だったんだ。お客様もいい優しいお客さんでさ、ただ一個問題があったのは携帯鳴りまくりっていうのと、怪談話やってたんですよ。宗悦殺しっていうね、小刀を抜いて最後男がブスって喉行って、うわーみたいなさ、まあ、残酷な話だね。もう夏だからいいじゃない。したらさ、そのさ、幕別に来てたさ、もう多分小学生の男の子なんだろうな。うわーっていう。携帯の鳴る音と、そのガキの泣きわめく音で、すごい回になっちゃった。ガキがうわーって言ってたから。で、その前に、前日ぐらいに入ってて、馬に乗りたいなと思って、北海道せっかく来たんだから、乗馬体験をしたいなんて思ってさ、で、なんかさ、まあ、いろんな乗馬のところってあるんだけど、良さげなところに行って、で、おばちゃんがいてさ、あ、これすいません、よろしくお願いします、はいよー、なんつってさ、800円ぐらいだったかな、あんな高くないんだよ、ありがとうございます、なんつってさ、で、後で気づいたのが、あれと思って、80キロ以下って書いたんだよ。乗っていいの。おばちゃんに聞かれなかったんだけど、あれ大人一枚、ちょっと待って、おばちゃんつって、これ80キロ以下って書いてあるんですけど、俺89キロぐらいなんですけど、ちょ、馬かわいそうじゃないですか、さあ、大丈夫大丈夫、もう買っちゃったんでしょ、いいよ別に、9キロぐらいなら変わんないよって言うんだけど、変わるんじゃないかなと思って。ほんと思ってさ、その馬が来るんだよ。パッカパッカ、パッカパッカで、かわいい馬なんだよ。結構大柄の馬でさ、スタッフの方、男性だったんだけど、来い来い乗り子みたいなこと言って。で、聞いたらもう45歳なんだって、人間にすると。乗り子来いなんつって、ヒヒーンなんつってさ。で、俺が、じゃあ乗り子よろしくなっつってさ、もう足かけてさ、よっこらせって馬の背にまたがった瞬間に乗り子が後ろ向いて、重くねっていう。あれっていう。すごい、そうそう、2017年のライジンの神取忍ギャビガルシア戦を思い出させる。95キロの軽量でお願いしますって言ってんのに、ギャビガルシア 12.7 キロオーバーっていう。神取怒ったんだから、お前人としてどうなんだっていう。格闘家なんてのは1キロ違うだけでも全然違っちゃう。それをグラムとかならまだわかるけど、 12.7 キロオーバー、ふざけんなお前、ルール兄貴のもんだろこれはっていう、あのコントみたいなカンドリ VS ギャビガルシアの軽量シーン、結局試合中止になったんだけど、それと全く同じですよ。後ろ振り返ってもうノリコがあれっていう、ちょっとありましたね。でパッカパッカパッカパッカっつって、でもノリコがブルーって途中こう灰を払ったりしてね。でなんかそのババのところをこう2周回るんですよ。で結構ね時間かかってさ、ノリコ一生懸命やってさ、あ、じゃあ重くても大丈夫だったのかなと思って、はーいおしまいですつって、ノリコ降りた瞬間にノリコが思いっきりうんこしてたからね。バフンブーってなって、本当に申し訳ない。もう今日はどうしても30分うんこの話したかったし、お後の武田砂鉄も全部うんこの話だと思うんですよ。本当に、まあそんな感じですね。さあ、番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
毎週土曜日午後1時から放送している井上貴博土曜日のあ、
パートナーの犬山神子です。17日のゲストは映画監督の大根仁さん。
大根さんが監督を務めたネットフリックス地面師たちが話題ですが、一体どんな話を伺えるのか。
社長もうええでしょ。
TBS グループ2026年卒向け会社説明会、 TBS グループジョブフェス2026のお知らせです。TBS グループ8社合同で会社説明会を開催。10月5日土曜日午後2時、オンラインにて。 詳しくは TBS グループジョブで検索。
TBS ラジオ。
TBS ラジオの番組グッズがネット通販でも購入できるってご存知ですか？ぜひ TBS ラジオグッズで検索してください。10時です。